おはようございます。高原剛一郎です。毎年この4月になりますと、街に新しい制服、新しいスーツを着たフレッシュマンの姿を目にして、新しい出発だなという気持ちになりますね。実はこの番組も3年前に4月に誕生、出発したんでした。そこで今日は新しい出発について、特に永遠の命への出発について考えたいと思います。さて、井上靖という作家がこんなことを書いてらっしゃるんですね。自分は父親が亡くなるまでは死についてほとんど考えることがなかった。しかし父が亡くなってみてはっきり分かったことは、父が自分と死を遮る役目を果たしていてくれたということだ。父が亡くなった時、ちょうど屏風がパタッと倒れるように、死という暗い海が突然目の前に迫ってくるようになった。自分と死の間の風通しが妙に良くなって、寒々とする。死が実際のものとして迫ってくるようになったって言うんですね。私たちは日頃、死ということをほとんど考えずに生きていますね。でも、同じ年頃の友や、まだまだ死なないと思っていた肉親や、あるいは深い絆で結ばれた人が亡くなるとき、今更のように人間というのは生きている存在なんかではなくて死につつある存在なのだと気づくのではないでしょうか。そして死が自分の問題となってくるとき、つくづく思うのは、死んだらどうなるんだろう、私の魂はどこへ行くんだろうかということではないでしょうか。実は万人が疑問に思うこの根源的な問いに対してズバリ語っているのは聖書だけなのです。聖書はこういうふうに言っています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。ここで二つのことを言っていますね。第一に、救い主イエス・キリストは人間の罪を帳消しにするために十字架の上で身代わりの死を経験してくださったということです。二人の娘さんを持つある日本人の宣教師がハワイにいらっしゃいます。下の娘さんが中学2年生になった時、お化粧を始めピアスをし、夜中10時頃まで遊んで帰るようになったそうです。どうもボーイフレンドと付き合っているとこう言うんですよね。彼は父親として非常に心配し、またイライラして、夜遅く帰った娘を座らせ、そして節度を保つということについてお説教したんです。はじめは短く済ますつもりだったんですが、ついついエスカレートして1時間以上どうだこうだとやったんですが、その間彼女はそっぽ向いて、とっても反抗的な態度でした。たまりかれた彼は、なんだその聞き方は、お父さんこそ何を、売り言葉に買い言葉ですね。気がついた時にはバシッと平手打ちをかましていたそうです。お父さんなんか大嫌い。2階へ上がっていく娘を見ながら彼は、しまった、叩くつもりはなかったんですね。しかしもう後の祭りです。しかしそれから15年ほど経って、彼女は両親にとってとっても良い相談相手となりました。何でもよく話し合い、尊敬し合い、親子として理想的な非常に良い関係なんですが、でもそうであればあるほど、このお父さんは15年前の平手打ちのことが思い出されて胸が痛んだそうです。そしてとうとうたまりかねて、ある時娘さんを呼び、そして聞いたそうです。15年前、君を平手打ちしてしまったことなんだけど。ところが彼女は目を丸くして言ったんですね。え？平手打ち？お父さんが私に？私の記憶によると、お父さんにぶたれたことなんて、生まれてから一回もないんだけど。なんと彼女は完全にあのことを忘れ去っていたんですね。その答えを聞いたお父さんは 15年前と逆に自分が2回上がっていって、もう泣きながら神様に感謝したそうです。聖書の中に愛はすべてを覆う。愛は悪を思わないとあるように、愛があの傷を忘れさせていたって言うんですね。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださったとき、この方はどんな思いで十字架の上におられたんでしょう。舌打ちしながら、苛立ちながら、仕方なしに十字架にかかっておられたんでしょうか。違います。この方は私たちに腹を立てながら十字架にかかったのでなく、愛による許しの思いでいっぱいになりながら、取りなしてくださったのです。そして、自発的に命を捧げてくださったんですね。第二に、この方は死後3日目に復活された方なんです。もしキリストが死んだままであるなら、果たしてキリストの十字架が私の罪の償いだったかどうかわからないままですね。しかし、人間が誰も真似のできない復活を成し遂げることによって、この方は紛れもなく神からの救い主であるということを証明なさったのです。昨年、ノーベル物理学賞を受賞された小柴博士の研究テーマは素粒子ニュートリノの研究でした。このニュートリノの存在を日本は実験によって証明したんですね。この実験施設を神尾カンデと言います。今は2代目のスーパーカミオカンデと3代目のカムランドになってるんですね。どうしてこの実験施設に神とかカムとかいう名前がくっつくかと言いますと、神岡町というところにある亜鉛鉱山の掘削跡地にあるからなんですね。ところで小芝博士はノーベル賞の受賞で神岡町が一躍世界中に知れ渡ったってことをとっても喜んだんです。なぜなら、この神岡町は、かつて日本の三大公害病の一つ、痛い病の発祥の地として有名であったからです。亜鉛の鉱山があったんですが、そこから鉱毒が川に流れ込んで、くしゃみ一つで骨が折れるという奇病が蔓延したのです。マスコミも取り上げ、患者の痛いという叫び声から、痛い病という名前がつき、そして痛い病の神岡町というイメージがすっかり定着してしまっていたんです。しかし今回のノーベル賞の受賞で、かつての忌まわしい神岡の名前が今や21世紀夢の代名詞と変えられたんですね。最悪のものを出した鉱山が最高の実験施設になったことが何よりも嬉しいとおっしゃっていました。イエス・キリストは人類にとって最悪のものである死を天国への玄関口という最良のものに変えてしまわれた方です。最大の恐怖を最大の望みに変えてしまわれたお方なのです。誰でもキリストを信じる者は死によって滅びるのではなく死によって天国に至るのです。毎年秋になると福島県の阿武隈川に白鳥の群れがやってきます。ボランティアの方は資材を投げ打ってお世話しますが、残念なことにいつまでもいてくれません。春が来るとお別れなんですね。寂しいでしょうね、と声をかけるとこう返事があります。いえ、また秋に再会できますから。しかもその時には子連れでの再会ですよ。今、白鳥、成鳥になりたてのものも、たくましくなって帰ってくるんですよ。そういうふうにおっしゃっていました。キリストを信じて亡くなった方とは、天国で必ず再会できるという望みがあります。しかもその時には、死も、別れも、涙もない世界での再会なんです。このキリストの救いをどうぞ受け取ってください。これこそが本当の意味で、新しいスタートの備えとなります。心からお勧めしたいと思います。